はい。私たちの時をも持つかさどられる主なる御神、大いなるその皆をあがめます。主の2023年、今年の初めを記念いたします。今朝、愛する兄弟姉妹の皆様と共に御前に集うということをお許しくださって感謝をいたします。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださいますよ。ただ依然として世は罪と悲惨で満ちております。身の回りに起こるさまざまなことに不安とまた虚しさを覚えて、時に私たちの心というものはあなたを見失う、そのようなことがございます。哀れみに満ちておられる神よ、どうぞクリスマスにお生まれになられた主イエスキリストにあって私たちのすべての罪を許し、聖霊の恵みと慰めを豊かにお与えくださいますよ。今朝語られる御言葉を私たち一人一人の霊の糧としてお与えくださって、貧しき私たちの養いとさせてくださいますよ。今日から始まりますこの一年を回り、私たちがどこにあってもその健康を支え、穏やかに日々を送ることができますように。またこの時、私たち信仰を共にする全国全世界の兄弟姉妹たちをもお守りをくださって、そのすべての働きを実りあるものとしてくださいますよ。これらの感謝と願いを私たちの主イエスキリストのお名前で祈ります。
アーメン。
旧約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉は、出エジプト記40章34節から38節までの御言葉であります。新共同訳聖書、旧約聖書の162ページ下の段、出エジプト記第40章34節からの御言葉であります。出エジプト記第40章34節、雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。雲が幕屋を離れて登ると、イスラエルの人々は出発した。旅路にあるときはいつもそうした。雲が離れて登らないときは、離れて登る日まで彼らは出発しなかった。旅路にあるときはいつも昼は 主の雲が幕屋の上にあり、夜は雲の中に火が現れて、イスラエルの家のすべての人に見えたからである。以上であります。今日という主の2023年の始まり、この時を皆様と共に迎えられる喜びを心から主に感謝をしています。聖書という書物では人生がよく旅に例えられていますね。そして今朝与えられました御言葉は、その旅の始まりを感じさせる、そのような御言葉でございます。また同時に、出エジプト記という一つの物語として見ますならば、その終わりとして記されている御言葉でもございます。時に長く、また時に短い私たちの人生という旅路、今日主の日とはその始まりと終わりというものを意識しつつ、旅の意味そのものを改めて主の御前に御言葉を通して見つめ直す日でもある。私はそう申し上げることができるのだと思って、そして私たちが今年迎えようとしています旅路ですね、その一つ一つというものをどのように歩むべきなのか、このことを考えるわけですけれども、今朝の御言葉ではその理想とも言うべき姿が描かれ、また語られています。ですから今朝の御言葉から神ともにある旅人の歩み方というものをぜひ教えられたい、そのように願っています。まず今朝与えられました御言葉、その全体に目を向けていきますと、神の民イスラエルの人々が見た三つの光景というものが語られています。一つ目は34節の言葉ですね。雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた、この光景です。2つ目が続く35節です。モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった、この光景をイスラエルの人々は見たわけです。そして3つ目ですね、3つ目が36節以下で描かれます旅路にある彼らすべての人にいつも見えた雲という存在です。そして雲の中の火ということもここでは描かれていますね。今朝与えられました御言葉を読みますときに、どれも非常に特別でかつ不思議な光景が描かれているな、そのように思わされる御言葉でもありますし、私たちもそのように雲や火というものに導かれたいな、そうすればどれぐらい分かりやすいだろうな、そのように思わされることもございます。改めてその34節から見ていきたいと思っています。34節、雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。この雲 という言葉には定冠詞というものが付けられています。定冠詞といいますのは英語にするならばザ・クモという感じですね。日本語で申し上げますならばあの雲という言い方なんです。あの雲というわけですから、イスラエルの人々は以前にもこの臨在の幕屋を覆ったあの雲というものを見たことがあるわけです。それはどこで見たのか。あの雲とは出エジプト記の14章でまず語られています。イスラエルの人々が足の海で目にしたあの雲であったわけです。イスラエルがエジプトから出てですね、足の海のほとりに来たときにエジプト軍が迫ってくる。どうしよう、モーセさんどうしたらいいんですか。もうそう言われたときにエジプト軍とイスラエルの間に入ってくださった雲、雲の柱という風景がございますね。その間に入ってイスラエルの人々をしっかりと守る。そしてまたその後には海の水を用いて、有名な場面ですけれども、エジプト軍も滅ぼされる。これらの大いなる御業を見てイスラエルの人々は主なる神を恐れ敬い、またそのしもべモーセという人を信じたのでありました。また続く19章ですね、20章においてもですけれども、神がシナイ山というところに民を導かれて、モーセに対してイスラエルが守るべき10の言葉、私たちが知る名前で言いますならば10回ですね、与えられたときに、そのシナイ山に臨んだまさにあの雲、山を覆うあの雲のであったわけです。このときですね、その10回が与えられたときですけれども、イスラエルの人々はその雲を、神が雲で山を覆われる、そのような有様を見て、雷も鳴られ立ってた、そんなことが書いてありますけれども、恐れのあまりにその雲から遠く離れて立った、そのようなことが綴られています。この時イスラエルの民は恐れのあまりにモーセにこんなお願いをしています。あなたが私たちに語ってください、そういうんですね。そういうお願いをしています。なぜか神の言葉を直接聞いたら死んでしまう、そのように死を、また神を恐れた民はモーセにそのようなお願いをした、そのようなことがちょうど20節の終わり頃には書かれています。20章ですね、失礼しました、今語られています。そしていよいよ今朝の御言葉がある40章のです。ちょうど今朝の御言葉の1ページ前のところをですね、40章の始まりのところですけれども、その始まりには2節のところですけれども、第一の月の1日に幕屋、つまり臨在の幕屋を建てなさい、このように主がモーセにご命令になられたことが語られています。そしてモーセも、そして民もですね、主なる神が命じられた通りに、その臨在の幕屋の建設、準備というものを一つ一つ進めていったわけです。 そしてその結果として、これまで見てきたあの雲、すなわち主なる神の御臨在ということをイスラエルの人々はその目で実にありありと見た、このことが描かれています。ここで幕屋と書かれていますのは、その当時イスラエルの人々が住み暮らしていたテントのことです。幕屋という言葉には、ここでは2つ実は違う言葉が使われていまして、一方幕屋と書かれているものだけは天幕ですね、天蓋とでも申し上げるんでしょうか、雨が降った時に中に染みてこないようにする外側の幕のことです。臨在の幕屋と描かれている方がその内側のことを示す言葉が使われています。幕屋そのものはいわゆる移動生活をしていたイスラエルの人々が住み暮らしていた、まさにテントのを指す言葉なんですけれども、そこに臨在のという言葉が付けられているのには2つの意味がございます。まず1つ目の理由といいますのは、自分たちが住み暮らしている幕屋、住居としている幕屋とは性別をしてですね、死なる神がご臨在をなされる特別な幕屋だ、このことを表しているということです。そしてもう一つの理由というのはその目的であります。この幕屋というものは、つまり神を礼拝する目的、住居ではなくて神を礼拝する目的で建てられた幕屋だということです。つまり神と相まみえて、その言葉を聞いて、主の御臨在というものをありありと感じることができる、知ることのできる場所だ、そのための場所だということであります。そしてその特別な場所、神を礼拝する場所を囲むようにイスラエルの人々は自らの住むテントというものを建てたんですね。そして約束の地カナンへ向かう旅をしていた、ちょうどその旅の始まりの場面がここで描かれているわけです。その意味におきましては、今私たちが集っていますこの教会、そして礼拝を中心とした私たちの生活の始まりとも言いうる場面、光景がここでは描かれている、そう申し上げることができます。ところが続く35節で聖書は、モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった、こう語っています。そしてその理由については、雲がその上にとどまり主の栄光が幕屋に満ちていたからである、そのように説明をしています。このことを私たちは一体どういうふうに理解すればいいんでしょうか。ある仲介書を読みますと、モーセがですね、何か神に遠慮をして入らなかったんだ、そのように書いてありました。私は決してそうではないと思っています。ここで何より重要なことというのは、やはり神自らが臨在の幕屋を追われた、 そして神自らの自由なご意志によって、そのご栄光において幕屋が満たされた、このことであります。モーセが入ることができなかったその理由として、ここで聖書はまず雲がその上にとどまる、このことを語っていますね。ここ直訳いたしますと、雲が腰を落とす、そのように、記されています。雲が腰を落とすっていうと、なんとどういうことだろうというふうに思われますけども、つまり本当にドンとですね、イスラエルのど真ん中に腰を落としてくださる神様、そのご意志の強さ、そして力強さというものが描かれているわけです。そしてそのことに続いて、主の栄光が幕屋に満ちた、そう語られているのです。ここでは主の栄光が幕屋に満ちた、この御言葉が二度繰り返されて強調されている、そのことがお分かりいただけると思いますね。そして主の栄光とは、つまり主なる神様そのもののことです。ですからここで言わんとされていることは、主なる神様ご自身が本当に力強くドサッ幕屋に腰を下ろしてくださって、十分に満たしてくださった、そこに神のみがなされる御業というものがあって、もはや人にはその余地が一切ないんだ。だからモーセは幕屋に入ることができなかった、このことが語られているわけです。ここに私たち今朝教えられるべき一つ目のことが記されています。それは神というお方が実に人格的なお方で、かつご自由な、本当に自由なご意志をお持ちの方であるということです。そして神はその自由なご意志において、神が望むべく民がご自身をしっかりと礼拝ができるように取り払われるお方であるということです。つまり神というお方は、ともそれは私たちがその生涯において歩みます旅において、自分勝手に手前勝手に横道にそれてしまう、神ならぬものに従ってしまう、そのような私たちをご自身の自由な意志においてしっかりとその身元へと招いてくださる、従わせてくださるお方だということです。そのために神は本当に真剣に叱りもなされば、時に慰めもしてくださる。そしてしっかりと御言葉を持って私たちを歩ませて、そのお約束通りに、人が入る余地がないほどに満たしてくださる。大変 変に人格的なお方である、そのことが語られている。そもそも移動可能な幕屋という形を選ばれたのも、神ご自身が自由にいつどこにでもあなた方と共にいるんだ、このことを主なる神ご自身が証しをしてくださるがゆえのことです。ふさわしい時を定めて私たちを満たされる、神が私たちを満たしてくださる、このことは何か私たちがその手法手段を決めうるということではなく、実に神ご自身の自由な御業として、よし、そのようにお定めくださって満たしてくださる、そのことを改めて我々は今朝の御言葉から教えられるのであります。そして今朝私たちが教えられるべき二つ目のこと、それは主なる神がこの出来事を見たイスラエルの人々をも満たされて、その防衛法において変えられた、このことであります。36節、雲が幕屋を離れて登るとイスラエルの人々は出発した。旅路にある時はいつもそうした。雲が離れて登らない時は、離れて登る日まで彼らは出発しなかった。旅路にあるときはいつも、昼は主の雲が幕屋の上にあり、夜は雲の中に火が現れて、イスラエルの家のすべての人に見えたからである。この主の栄光に満たされて、主なる神と共に私たちは生きているんだということ、このことを心から信じることで、主なる神は私たちを変えてくださるんだということ。36節からはイスラエルの人々に起こされた行い、そして心の変化というものを描いています。行いに起こる変化ということを具体的に申し上げますと、イスラエルの人々がモーセに習ってですね、神のお働きに対して大変従順に従っている、この変化なのであります。イスラエルの人々はモーセがまず臨在の幕屋に入ることができなかったときに、一体何をしていたのでしょうか。語られてはいませんけれども、彼らは間違いなく恐れつつ、出発しないでその場で待っていたのでありました。そして神が満たされるべき時を終えられて、ようやく彼らは出発した、このことが描かれています。以前のイスラエル、出エジプト記はこのように描いていましたよね。マナを必要な分だけ与えてくださる、必要な時に与えてくださる、この御言葉、この約束を信じずに休みの日にも出かけて集めようとする、そのような人々でした。そしてあの雲がシナイ山に臨んで、 モーセがその山に登っていったとき、そのときには待ちきれなくなってしまった人たちでありました。焦って待ちきれなくなった人たちに何をしたでしょうか。自分勝手に民でもない像を作って神として崇めた、そのような人々でありました。そのような実に不安でうつろな人々であるからこそ、神のイスラエルの全ての人が関わる術をご用意くださった、そのことを出エジプト記は全体を通して記しています。それがこの神を礼拝する臨在の幕屋を共に建てる、建て上げる、このことであったわけです。共にマナやうずらを食べ、平等に銀半シェケル、およそ大さじ半分ほどですね、ほどの資金を集めて材料を皆で揃え、部材の一つ一つに至るまで誰か一人が担うのではなく一緒に作っていくということ、そして立て上げられた臨在の幕屋を通して神を正しく礼拝をして旅を続けていくんだということ、このことを神ご自身から御言葉を通して教わっていく、このことをイスラエルの旅はこの出エジプトで教わってきたのでありました。そしてそのそれらの行いの変化というものは、実のところ彼らの意識、心、ある意味魂の変化によって起こされた。今朝の御言葉はそのことをも告げています。この36節で記されていますイスラエルの人々という言葉は、これも直訳をいたしますと神の民の子供たちという言葉が使われています。その神の民の子供たちという言葉が締めくくりの38節では、イスラエルの家、イスラエルの家、こう言い換えられています。主の栄光に満たされた時、イスラエル、つまり神の民は神の御前で家となった、そう記されているわけです。そしてここで用いられている家といいますのは複数形じゃないんですね、単数形です。一つの家なんです。ですからこの時民は神の御前で一つの家へと変化をした、そのことが記されているわけです。つまり神はイスラエルの民全員にそのように心一つに礼拝する施設、一つ一つを立て上げていく、その志も与えて実質一つの家となしてその旅を導いた、 キスエジプト記というのはそのことを語る書物でもあります。そして付け加えて申し上げますならば、キスエジプトの旅を過ごしたのは何も神の民の子供たち、すなわちアブラハム、イサク、ヤコブの子孫たちだけではないことが、その旅の冒頭に記されています。出エジプト記の12章38節のところです。種々雑多な人もいた、こう書かれています。つまりおそらくは同じく奴隷に、エジプトの人に奴隷にされていた人々、ひょっとするとエジプト人もいたかもしれません。その種々雑多な人々をも知られた神が招き関わらせてくださって、そしてそれぞれの生活の場をも一つとして満たしてください。救いの事実において、その種々雑多な人々をも含めて、神は一つの家となし、その心においても、また行いにおいても、一つの従順なイスラエル、神の民、一つの家へと変えられた、このことが語られているわけです。そして今朝の御言葉におきまして、三つ目に教えられること、それはこの一つのイスラエル、神の民に起こされました変化というものは、この出エジプト危機、出エジプトというただ一度限りのこととして語られていないということであります。と言いますのも、この36節から38節までの御言葉で使われている全ての動詞は未完了形、つまり終わっていない、未だずっと継続している物語なんだ、このこととして語られています。ではその物語というのはいつ終わりを見るのか。それは神が彼らの旅の目的を本当に満たされる、そのご計画が真に成就をする、そして完成をする時であります。その時のことを預言者エレミアは後に、見よ、私がイスラエルの家と新しい契約を結ぶ日が来る、そのように言って死なる神の御言葉を取り継ぎました。そしてまさにその時の始まりというものを、私たちはクリスマスで共に喜び合ったのであります。神の御前で、その地上での旅路において、実にご自身の終わりの時までを、まさに従順であり続けられたお方、私たちの主イエスキリストが、その救いにおいて、十字架において、また復活において、もはや十分に満たしてくださった、私たちキリスト者はこの事実の上に生きているのであります。 では私たちはその救われた命、主なる神がお与えくださった命をどのように用いて生きるべきなのか、そのことが38節で語られています。旅路にあるときはいつも昼は主の雲が幕屋の上にあり、夜は雲の中に火が現れて、イスラエルの家のすべての人に見えたからである。この雲や雲の中に火が現れるという光景、それは一つとされたイスラエルの家すべての人に見えた、そのように語られています。世の異端と呼ばれる教会の中には、あれがこの火の現れなのではないか、これがあの雲の現れなのではないか、そのようなことを騒ぎ立てる方々がおられますけれども、私たちはそのようなことをもはや気に留める必要はありません。なぜならキリストにおいて全てのことは成就したからであります。そして天におられて神なる主イエスが私たちの中心にいついかなる時にでもおられる、この出エジプト記の最後に描かれていますように、実にこの平和の中でイスラエルの人々は平安の中で旅をした、このことが語られていますように、私たちも同じ旅を続けています。ではキリスト者には、真のキリスト者には不安などないのか、常に救いを信じているから不安などないのか、私はそうではないんだと思っています。それは聖書に記されています主イエスの弟子たちが自らの安全と安心、そのことを常に声ばかりの実に弱い存在であった、そのことからも明らかなことだと思っています。弟子たちも実にまたその生涯の旅路において、主イエス・キリストと共に歩む中で、実に主の御前で自らの弱さというものを自覚した、そのような者たちであったからです。私たちキリスト者はその地上での歩みにおいて、この実に力強い主の道から、この強さと自らの本当に貧しさ、弱さというものを合わせ持つものであります。それゆえに私たちキリスト者は何か自分たちの努力で平和を勝ち取る、そういうのではなく、主なる神の働きにおいて時に弱さを知る、できなくなるということがございます。ただその時に実に主に満たされて一歩また一歩と旅への従順というものを学んでいく、 教えられていくのであります。過ぎた昨年を振り返りつつ、神の御前で、ああ自分というものは何ちゅう情けないもんだ、そのようにうなだれる、それで良いのだと思います。その上で御言葉にこそ、礼拝にこそ救いがある、そのように信じて集う、そのような私たちを主は実に憐れんで喜んで、その御手を伸ばして助けてくださるのであります。そして主は私たちが今置かれている困難、その困難苦難をも用いてくださるお方であります。どのように用いられるのか、こうして皆様の前に講談に立たせていただいています。私お教えてでもあろうと思いますし、その私ばかりではなく、シリスにある恵みと御言葉にこれまでに十分に満たされてきた皆様、その心と行いをも用いて、主はキリストにある新たな一つの家、その家を建て上げられようとしている、そう今朝の御言葉を告げています。さあ新たな出発の朝が参りました。4月からされるそれぞれの今年への旅へと、主のご栄光に満たされつつ歩んでまいりましょう。お祈りをお捧げいたします。主なる御神、皆をあがめます。御言葉に満たされましたことを心から感謝をいたします。今年の初めを記念する朝に、神ともにある旅路の歩み方をお教えくださってありがとうございます。要は実に恐れと不安で覆われております。どうぞ私たちがこの世の旅路において、右にも左にもそれることなく、あなたこそを中心としてこの世の旅路をしっかりと歩むことができますように、御言葉によって導いてください。また世にあって苦しむ人々が現れます。どうぞ変えられた私たち一人一人のその心と行いを用いてくださって、あなたにある一つの家というものを立て上げさせてください。委ねてシーエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。